ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは坂野貴博さん、和歌子さんご夫妻です。よろしくお願いします。はい、坂野さんご夫妻は、絵本バツくんを、文と絵担当したというか、バツくんという絵本を書いた坂野遥さんのご両親なんですが、瀬戸市出身。
あ、そうですね、高弘さんが、はい、瀬戸市出身で、あの大学を出るまでずっとこちらにいまして、で就職とともに江南市の方にあの引っ越しをしたんですけども、それまでずっと、こちらで過ごさせていただきました。
馴染みのある
町に、本当馴染みのある町ですね、瀬戸物祭りもよく来ましたし、すごくこう懐かしい気持ちでスタジオに入りました。ありがとうございます。
そしてその坂野遥さんなんですが、実は、2020年ですよね、12月20日に、脳腫瘍で18歳という若さで亡くなったということなんですけど、その遥さんが書いたバツくんという絵本もあり、そして高弘さん、和歌子さんが春の香りという本を出版されて、これは両方とも昨年ですか、出たのは。
春の香りの方が、2021年の8月に出版しまして、
春の香りが先、
そうです。
そしてバツくんが、
バツくんは、昨年の6月に出版いたしました、
どうですか反響は。
バツくんの方はやっぱり多くのこういろんな方が読んでくれてて、中にはこう少年院の方もこう読んでもらって、その、存在価値があるんだよっていうことをこうバツくんからこう勇気をもらったっていうような反響をいただきました。
でこの遥さんがいつ頃ですかね、このバツくんを書いたっていうのは。
それは亡くなる1ヶ月前に、もう右手が動かなくなって、本当に精神状態もこう不穏な状態の中で、ちょうど発作が落ち着いている時間帯に、左手に筆を持って亡くなる1ヶ月前に書き上げた作品です。
で内容がね、本当にバツって本当に丸ペケのペケ、バツなんですけど、みんなバツをもらうと嬉しくない、最悪だとか腹が立ったまたみたいな感じなんだけど、女の子がバツは成功のもと、バツくんありがとうって、で、さあお仕事お仕事忙しい忙しいと、バツくんがまた張り切るという、そんな内容なんですけども、すごくこうよくここに気がついたなって思いますよね。はるかさん の、ちょっと病気のことに触れてしまうんですけど、発症したのが、
発症したのが2013年の10月で、当時小学6年11歳の時に悪性脳腫瘍を発症しました。
これは、その前は、特に兆候はなく、
本当に普通で、もう元気いっぱいの普通の女の子でした。
どちらかというと、丈夫な活発な、
どちらかというとこう痩せていて、線は細かったんですけれど、活発というよりかはおとなしい感じの子でしたね。
絵を描くことが好きな。
そうですね、
で一番最初はどんな症状があったんですか。
そうですね、頭痛から始まって、その後にこう嘔吐とか、あと視界不良とか、そういった症状がに進んでいきまして、それが最初はこう間隔が空いてたんですけれど、徐々に間隔が短くなっていって、もう救急車を呼ぶ前は本当に嘔吐がこう止まらなくなって、もう目が見えないってこう叫んだので、慌てて救急車を呼んで病院に搬送したというところですね。
ということは割と突然、
そうですね、急激に悪くなっていったっていう感じですね。
そこで脳腫瘍が分かって、 で手術をされたんですよね、
はいはい、手術と放射線と化学療法の治療を半年間、うん、最初の治療の時は行いました、
うん、でその時は、はい、まあ、取り切ってというか寛解まで行って、
そうですね、そうですね、6年の寛解期間を持つことができました、はい、
でまた、はい、まあ、6年経って再発という言い方ですかね。そうですね。
2019年のちょうど通信制高校3年の時に再発が分かって、うん、その時は初発とは違う、うん、難しい覚醒化手術という手術に挑みまして、うん、手術は成功しましたが予告されていた通り、うん、右半身麻痺と失語症の障害を負いました、
うん、はい、このもうがんってこう、はい、告知するじゃないですか、
はい、
で今って本人にも、ね、はい、言うっていう、はいはい、私はなんかどうなのかなと思いつつ、うん、でもやっぱりはるかさんは、うん、まあ、覚悟を持って挑んでいったという感じですかね。
あ、そうですね。小学生の時は、うん、まあ、主治医と相談しまして、うん、ちょっと小学生に分かりやすい言葉で、うん、まあ、脳の中にちょっとおできができているよというような、うん、まあ、そんなような程度の話だったんですけど、再発の時はもう18歳でしたので、うん、17歳でしたので、うん、まあ、主治医も治療にあたっては、うん、自分に覚悟が必要だからということで、うん、まあ、全て再発です、うん、でこういう手術をしますということを、うん、本人にも伝えました、う
ん、でその難しい手術なんですよね、はい、
そうですね。
でお手紙をはるかさんが手術の前に、はい、書かれたんですよね、は
い、あ、そうですね、うん、手術の前日に主治医のこう診察室に私と妻とはるかが呼ばれまして、で明日の手術について説明があったんですけど、うん、まあ、腫瘍細胞と正常細胞がこう入り組んでるので、うん、全部取っちゃうともう右半身は動かなくなるし、うん、まあ、言葉もこう発せにくくなりますよ、うん、だけど残すこともできますと、うん、で残すと、まあ、ちょっとはこう機能は残せるかもしれないけど再発のリスクが高くなるんです、うん、だけどはるかちゃんどうするっていうことを本人に聞いたんですね、うん、でその時に、まあ、はるかは、まあ、とにかく行きたいです、とにかく、うん、全部取ってくださいっていうことを言って、でまあ、そのまま手術を実行しまして、その時の手術が覚醒化手術というものだったんですけど、うん、でまあ、自分でこのあと性格が変わってしまうんじゃないかってい こう恐れがあったかもしれないんですけど、動かなくなった右手ではなくて左手でスマートフォンの中に不幸とは幸せとは気づかないこと、敗北を認め、大いに楽しむこと、どんなところにも美しいものはある、それこそが人生という手紙を残して翌日の手術に挑んでいきました。
ちょうど春の香りの冒頭に、
ね、あ、そうですね、
出てくる言葉ですけど、はい、ね、でそのもちろん、まあ、再発してからももちろん大変だったと思うんですけど、でもそのこう6年間の中でも本当に大変な思いをされてきたんですよね、
はい、そうですね、うん、なかなか体力がなくて、うん、疲れやすいので、うん、普通の子と同じようには学校生活を送ることはちょっとできませんでした、うん、でまた再発の不安っていうのは常に頭の中にあって、うん、でもそういうことばかりは考えていられないので、うん、まあ、まずははるかのペースを大切にして、うん、ささやかな日常を家族で一生懸命楽しむっていうことを、うん、常に心がけて生活をしてました。
すごく、はい、まあ、私 SNS でも坂野さんの拝見してるんですけど、はいはい、すっごいたくさん写真がありますよね。
そうですね、
いろんなところに行かれたんですよね。
やはり最初の初発の時には、この病気の平均余命は1年ですというふうに言われましたので、うん、まあ、とにかくもうはるかが望むことを 私たち家族で、うん、実現できるようにということで、うん、行きたいところに連れて行って、うん、たくさんの記録も残したいというふうに思ってましたので、うん、写真も本当にたくさん撮りました、ね、
で、まあ、高弘さんは、うん、実は学校の先生なんですけど、はい、あ、そうですね、はい、お仕事も忙しい、はい、でも家族にも寄り添い、うん、はい、そして若子さんは本当に、はい、はるかさんに寄り添ってと、はい、いう日々をね、もともとお仕事はされてなかったんですか、は
い、パートの仕事をしていたんですが、うん、再発が分かってからは、うん、スパッと辞めました。
うん、はい、本当に日々こう、はい、一緒に、
そうですね、
うん、支えながら、
うん、そうですね、もうなるべく本人のこう意思を尊重したいっていうのがありましたので、はるかが例えば散歩に行きたいって言ったら、はるかの行きたい時間に行きたい場所に行くとか、まあ、ちょっと歩調を合わせるっていうことをちょっと心がけていて、あとこう毎日していたことが、うん、抱きしめるということを、うん、必ずしていたので、それは本当に今となってはいい思い出になっています。
なんか、
はい、
そのぬくもりが残ってるような感じですかね。
はい、
そうですね、
はい、ぬくもりは残っています。はい、
でお姉ちゃんですよね、京香ちゃん、
はい、京香がいます、ね、はい、
お姉ちゃんとはどんな感じだったんですか、はるかさんは。
本当に幼少期から仲良しで、うんうん、病気をしてからはよりお姉ちゃんが、うん、はるかに対して優しく接するようになって、うん、再発してからはまた学校とちょっと疎遠にもなっていて、うん、友達も本当に限られた、うん、友達としか接することができなかったので、うん、妹の話をすごくこう親身になって聞いて、うん、あとまあ免許取り立てだったお姉ちゃんが、うん、はるかをこうドライブに連れて行ってくれたり、うん、公園に連れて行ってくれたりして、うん、本当にお姉ちゃんでもあり、うん、親友でもあり、うん、時にはお母さんの代わりのような感じで接してくれて、本当に妹にとってはすごくいい思い出を残してくれたなっていうふうに思ってます、
ね、いいお姉ちゃんですね、はいはい、ね、え、はい、そっか、だから、まあ、今はるかさんは亡くなったんだけど、はい、まだなんかこう生き続けてるみたいな。
あ、そうです ね、
はい、うん、多分後押ししてくれたから本も出せて、
うん、で、
ね、
はい、
で本もきっかけがあったんですよね、はい、春の香り、ね、
はい、はるかは生前闘病の記録を残してほしい、うん、人の役に立ちたい、人の心に何かを刻みたいっていうことを常々言っていまして、私は亡くなってから4ヶ月間この言葉が頭から離れなくて、たまたま新聞紙面で人生を書くというテーマの文章コンクールに目が留まって、この時にこれで記録を残そうと決めて、すぐに書き始めました。
すごい、すぐに書き始めて、
ね、
すごいですね。
締め切りが1ヶ月後に迫っていたので、本当にすぐ書かないと、
はい、でそこで目に留まって、はい、本を出しませんかという話に。
あ、そうですね、一応コンクールは落選したんですけれども、うん、半年経ってから、出版社の方から連絡がありまして、ぜひはるかさんの願いを思いを一緒に叶いましょうっていう言葉をいただいて、その言葉にこう感銘を受けて、はい、出版することにしました。
そこからまたちょっと書き足して、
はい、そうですね、構成作業をして、はいはい、
でお二人の協調という形で、はい、そうです、はい、でまた映画化の話があるんですよね。
そうですね、
それもやっぱりこの本がきっかけで。
そうですね、まあ、本が出版された後やはりいろんな方に読んでもらいたいということで、うん、まあ、SNS を中心に発信を続けていったんですけど、まあ、ある方にこう本を読んでもらって、目に留まって、 や、あの映画を作りませんかっていう話をいただきましたので、うん、あのまあ、はるかの思いを伝えるっていうのが僕たちのこう残された家族の、あの思いでもありましたので、ぜひお願いしますということで、
はい、
お
願いいたしました。素晴らしい。あの実はあの先日、昨年ですけど、江南の図書館でね、はい、あの高広さんが講演された時に、あのはるかさんが朗読をした、はい、割れた壺ですよね、で水がこぼれて水が運べないけど、その周りに花が咲いて、はい、
ね、
っていう、それを実際はるかさんが読んでいる、うん、あのものを流してくださったんですが、ものすごくこう上手、
あ
ー、で、はい、声が本当になんかこう癒されるというか、うん、温かい、うん、これはるかさん自身が映画に出れるんじゃないかなっていうぐらいすごい思ったんですけど、実際にあの女優さんになりたいっていう夢もあったことが後から分かったんですよね。
そうですね、そうですね、はい、あのはるかがその小学校6年生の発症する前に、あの明治村の方で、あの自分の未来に宛てた手紙っていうのを書いてまして、それが先日昨年 の、 あの年末に我が家に届いたんですけど、その手紙を読んだところ、どうやらなんかはるかはあの女優になりたいという夢を持っていたみたいで、
泣く練習してるって
泣く練習、そうです、
であのでも漫画家になりたいっていうこともね、はい、だからまあ夢は叶ったわけですよ ね、
そうですね、
絵本が出て、
はいはい、そうですね、
でその明治村から届いた手紙を持って、はい、また明治村に行かれたんですよね、
はい、
新聞にも載ったんですよ ね、
すね、
暮らしの作文でしたっけ、
はい、暮らしの作文に載せていただきました、
これもなんかミラクルというか、
そうですね、本当奇跡でしたね、
手紙の差出人が坂野遥って書いてあった、
は
い、
あ、そうです ね、
ね、
はい、届いた時にはびっくりして、
うん、ねえ、
本当に あまりこう自分の心の内を話す感じの子じゃなかったので、あの当時から漫画家を目指していたっていうことは知らなかったので、本当に昨年このバツ君を出版できて、本当に良かったなっていうふうに、
そうですね、
思いました。
本当あの、はい、たくさんの方に読んでほしいし、はい、届けたい方には本当に届いてほしいというね、はい、そんなあの春の香りもそうですし、はい、バツ君もそうなんですが、はい、きっとでもはるかさん、その左手でっていう、はい、なかなか私たちもそうですけど、うん、あの左利きの人って感性豊かだからって言って、昔左で一応字を書く練習したけど全くダメだったんですけどなかなかできないですけどね、努力家ですよね。
そうですね、本当に左で書いたと思えないぐらい、はい、上手に書いてくれたので、
でまたあの、まあ、その影響というか、うん、パニックになったりとか、まあ、転換もあってっていう、その時もご本人もきっとこう辛かったですよね、はいはい、多分
そうですね、本当に何も言わなくて、発作の途中は暴れていて、発作が止んだ時にあのリビングの机に向かってささささっと歩いていって、無言で左手に筆を持って書き始めた、それをこう後ろで見ていたっていう、そんな状況で書いてました、はい、
なんかあのうち娘が、まあ、転換あるんですけど、
はい
は
い、
うちはなんか、まあ、大発作っていうかね、びっくりするぐらいの、
はい、
でも終わった後、はい、パタッと眠って、
はい、
また起きると普通だったりして、すごい不思議な、
そうですね、
だからあのもちろんこの病気っていうのはもう何とかしたいって、でもそれに伴ういろんな副作用があったりとか、それもやっぱり家族でもう乗り越えてっていう感じでしたね。で、あのまあお別れの時が来てしまったんですけど、うん、はい、そのあたりも克明に、
はいはい、
もう毎日毎日つけてらっしゃったんですね。
はるかのこうあの、まあ、思いというかがやっぱりあの自分のそのままをこう綺麗なことも、それこそそのあまりこう人に知られたくないことも、全てを ありのまま書いてっていうのがはるかの願いで、うん、最初やっぱりこう書きたくないところとかもあって、うん、あの綺麗に書いたんですけど、うん、本人が読める時に読んだ時には、ええ、お父さんこれ違うから変えてって言って、あのちゃんとそのはるかのこう行動の通り、思ったこと通りに書き直したこともあったので、その思いでちょっと意思の疎通ができなくなってから私が書いたんですけど、まあ、その思い通りにやっぱり亡くなるまでの過程も、あのこんだけスピードがあってとか、こんな薬を服用してってことも全てあのそのまま書きました、
ね、じゃあ3人の協調って感じですね。
まあ、そうですね、
はい、あの図書館に行った時に、はい、まあ、はるかさんのこうコーナーの棚があって、はい、でそこに山口八幡社の映画、あれはやっぱりあの、はい、ご実家の近くだから、
ね、
よく行かれてたんですかね。
七五三もそちらでやらせていただきましたので、
ね、はい、なんかすごい本当に上手な絵で、はい、ね、だからあのさっき、まあ、通信制の高校ってお話であったんですけど、はい、最初は、まあ、高校に、
あ、そうですね、はい、うん、はい、地元 の美術科のある私立高校に通いまして、うん、まあ、それもあの本人が自分で選んでいきたいって言っていたんですけども、うんうん、あの1年間経ってやっぱりちょっとあの朝起きられないとかっていうような、うん、あの副作用もありましたので、うん、まあ、あの転校もまた自分で決めたんですけど、うん、あのやっぱり通信制に変わりたいということで、うん、あのまあ、自分たちはそれを支援するという形で本人の意思を尊重して転校していきました、
うん、本当ですね、うん、でもあの自分でいろんな、 なんか修学旅行ついてこないでとか、
う
ん、そうですね、
だからこう成長もちゃんとしてて、
うん、そうですね、
ね、だからこう、うん、甘える時は甘えるけども、うん、はい、甘えずにやることはやるんだっていう、なんかだから18歳で亡くなったんですけど、うん、もうそれ倍、うん、3倍何倍もの生き方というか、うん、あの見せてくれたっていう感じですね。でもあの私も昨年父が亡くなって思うんですけど、うん、なんかいるんじゃないかなみたいな、
ありますね、
なんかこう悩んだ時とかも一緒に考えてくれてるのかなとか、すごいそんな気がするんですよね。だから亡くなるっていうのはすごい寂しいこと、はい、悲しいんですけど、はい、なんかまあ、あのその、あ、痛みから解放されて、今はなんか自由に飛び回ってるのかなとか、
好きな絵を描いてるのかなとか、
そうですね、きっと、はい、でも、はい、やっぱりあの、まあ、元旦にね、あの、はい、辛いこう震災があって、はい、たくさんの方が亡くなって、はい、でもそうじゃなくて、うん、こう自分でこう、うん、自分をリセットしてしまう人もいるじゃないですか、うん、はい、本当命を無駄にしてほしくないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
先生だからやっぱり、はい、生徒さんに伝えたいこととか、はい、子供たちに言いたいこととか、うん、はい、いっぱいありますよね。
そうですね、それがやっぱりあの、うん、僕はバツ君に全てがこう凝縮されているような気がしてまして、うん、やっぱりはるかもその右手が動かなくなったり、うん、言葉が発せにくくなったりしたことによって、うん、まあ、自分にこうバツをつけたのかつけられたのかわからないですけど、うん、そんなような気持ちになって、まあ、ある意味こうバツ君というのははるかが自分を自分で投影しているようなところがあると思うんですね、うん、だけどそのどんなところにも美しいものはあるっていうその言葉に表されているように、だから自分の中ですごくこう季節を匂いで感じたりとか、季節の移ろいをこう肌で感じたりとかして、すごい美しいものをこうこんなに辛い状況の中で探そうとしてたので、あのやっぱりどんなことがあっても、まあ、そうひび割れつぼのひびが割れてしまったつぼもそうなんですけど、うん、絶対にこう存在価値はあるんだよっていう、うん、まあ、そんなことを、うん、あの春香は、うん、あの伝えたかったんじゃないかなというふうに思っております、うん、
さすが春の香りですね。
あ、そうですね、
ね、いろんなことを今日キャッチして、うん、本当なんかあの、うん、罰の人なんていないというか、うん、
はい、
なんかあの丸が良くて罰がダメっていうのもちょっと固定観念で、うん、
はい、
うん、だから、うん、 罰も悪くないですよね。
そうですね、
罰があるから丸があるんですもんね。そうですね、
はい、
ね、はるかさんから教わったことっていっぱいありますね。
一番バツ君に励まされてるのは私自身で、はい、いつもちょっと失敗しちゃったなとかいろいろ思うことあるんですけど、この本のことがふっと頭に浮かんで、すごく勇気づけられてる毎日です。
そうですね、はい、なんかあの見方を変えるとそれも悪くないなみたいなことっていっぱいありますもんね。そこにあの、はい、気づけるかどうかっていう、
そうですよね、
本当にそうだと思いますね。あのぜひ春の香り皆さんにも読んでほしいんですけど、はい、あのまさにこれですね、不幸とは幸せだと気づかないこと、ここですよね。
そうですね、
敗北を認め大いに楽しむ、だから負けたくないけど負けを認めたことでもっと頑張ろうとか、あの、
ね、
勝った人を称えるっていうのもね、素敵なことですもんね。でどんなところにも美しいものはある、あの嫌だ嫌だと思っているんじゃなくて、こういうこう美しいものを、あの前ばっかり向いているとこう下に咲いてる花に気づかなかったりとか、
ね、そうですね、
それこそが運命、はい、素敵な言葉を18歳で、はい、ね、はい、素晴らしいですよね。この春の香りですが、はい、文芸社から出版されてますので、はいはいはい、あのネットでも買えますので、はいはい、そしてバツ君、こちらは産経社
と、はい、いう
んですかね、はい、3つの恵む社、はいはい、ぜひですね、はい、産経社から定価1650円で、はい、そして春の香りは文芸社から1300円プラス税ということで、はい、ぜひ多くの方に読んでいただいて、はいはい、で実はあの、はい、瀬戸にいらっしゃるお母様とは私、
はい
は
い、
仲良くさせていただいてて、はい、ランチをしたり、はい、読み聞かせをねずっと一緒にやっていて、はい、ほんと素敵なお母様まで、はい、あの応援してくれてるんですよね、
はいはい、
まあ、食事会の時もね、はい、これを持って
る、あ、そう
ですか。そうなんですよ、はい、ね、でもそういった、まあ、あのご親戚もそうですけど、はい、お友達もそうですし、はい、応援してくださってる仲間がいっぱいいらっしゃるんですね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、ね、じゃあ、はい、はるかさんに今一番伝えたいことって何ですかね。
伝えたいことですか、やっぱりあの遥かの思い、うん、願いっていうのは亡くなった後も、うん、あのみんなに届いているよっていうことを僕はあの届けたいですね、うん、あのこのバツ君ももともとは僕がインターネットで頼んだたった5冊しかなかったんですけど、うん、そこからその、まあ、新聞社とかテレビの方とかが報道してもらって、でハンドボールのこう、うん、あのお知り合いの方がこの産経社さんを紹介していただいて、まあ、ぜひ本にしましょうということで、うん、あの本になったもの でそれも今かなり多くの方に購入していただいて読んでもらってますので、あの遥かの思いっていうのはあの2020年で終わったわけではなくて、これからもまだ広がっているよっていうことを、うん、まあ、もう会えなくて残念なんですけど、あのいつも心の中では唱えております、
うん、はい、ハンドボール部の顧問をやられてて、なん、ね、なんかそのマークでしたっけ。
あ、そうです ね、あの部活の T シャツ あのマスコットキャラクターのはるかが書いてくれたものだった、
はい、これは永遠に引き継がれていきます
ね。
そして若子さんは、
はいはい、そうですね、うん、まあ、亡くなってしまったんですけれども、うん、まあ、あのはるかのこう思いをつないでいけるように、うん、あのバツ君をちょっと広めていって、あのもう安心して、うん、あの天国であの絵を描いていてねっていうふうに、うん、あの言ってあげたいです、
はい
はい、
じゃあそのうち会った時に、はい、もう何十年後かと思いますけど、はいはい、たくさんの絵を見せて、はい、ね、くれますね、はい、きっと、はい、そしてあの高弘さん、 まあ、学校の先生ではあるんですが、はい、結構あちこちで講演も。
あ、そうですね、まあ高校中学中心に、うん、まあ、他の、団体の方も一般の団体の方にも含めて、うん、はるかのこう一生から僕が学んだこと伝えたいことを講演で回っております。
はいはい、はい、じゃあこれは坂野貴弘さんで SNS とかで Facebook やられてますので、はい、坂野は坂道の坂に野原の野で、はい、が貴族の木ですね、ですね、はい、広が、浮かんむりに、なんて言うんですかね、
カタカナの名でカタカナの無ですね、
はい、ナと無ですね、はいはい、坂野貴弘さんで検索していただいて、まあ、ぜひ子どもたちだけではなく大人の方にも聞いていただいて、はい、生きるということですよね、はい、ぜひね、素晴らしい、私も聞かせていただいたんですけど、素晴らしい講演ですので、たくさんの方に聞いていただきたいと思います。そしてバツ君と春の香りを、ぜひ皆さんに読んでいただいて、はるかちゃんのことを広めていただきたいなと思います。まあ、これからも多分はるかちゃんはずっと寄り添って応援してくださると思いますので、じゃあラジオを聞いている皆さんに一言ずつお願いします。
はい、まあ、はるかは本当にこの瀬戸の近辺というのが第二のふるさとでもありますので、ぜひ春の香りバツ君を皆さんにも読んでいただいて、はるかのことをここを思い浮かべていただければなと思います。
はい、はい、若子さんも言い残したことがあればぜひ。
そうですね、春の香りは闘病を残してほしいという娘のこう思いが詰まっていますし、バツ君もはるかが亡くなる1ヶ月前に作ってくれた作品で、はるかのこう思いが皆さんに伝えたいメッセージがたくさんこもっていますので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
はい、今日のゲストはバツ君、坂野遥さん作者なんですが、そのご両親です、坂野貴弘さん、坂野若子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。